藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、今日は78回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それでは今日の質問に入っていきたいと思います。今日のご質問はですね、50代の男性経営者の方で、カフェを経営してらっしゃる方からご質問をいただいています。約2年ほど前にカフェを開業しました。おかげさまである程度はお客様が入ってくださるようになってるんですけれども、まだそんなに利益が出るという段階には至っていません。そこで最近、私もあまり IT とかいうことが得意ではないんですが、 Facebook の活用を始めました。聞くところによると Facebook で広告ができるということなので、Facebook の広告とかを活用してお店の Facebook ページのいいねを増やして、より多くの人に知っていただくのはどうかということで思っています。まあ、マーケティングのプロである加藤さんから見て、私のようなカフェで Facebook の活用ということはどうかということについてお尋ねしたいのと、もし Facebook よりももっとこうした方がいいんじゃないのっていうようなお考えがありましたら、ぜひアドバイスをいただければ幸いですということなんですけれども。
はい、終わりました。 Facebook、
はい、
なんか Facebook ね、Facebook じゃないような気がしますよね
はい、
そこら辺は逆に斉藤さん専門領域かもしれないから、 どうですか Facebook。
Facebook でですね、まあ、確かにカフェ飲食は、まあ、数少ない Facebook で集客できる業種ではあるんですね。
あ、そうなんですか。
はい、ただ、まあ、結構やってるのはまめにですね、
うん、
毎日のようにこうアップをして、
うん、
で結構まめさはやっぱ求められると
思います。具体的なやり方は Facebook ページでお店のページを作って、
はい、
でそこに何ていうんですか、投稿していくわけです
か。はい、メニューを、まあ、カフェだったらそのスイーツとかコーヒーとかってあんまり写真撮っても変わり映えしないじゃないですか、
うん、
そこでその自分が焙煎して、
うん、
焙煎のこう焼き方、豆の引き方もこだわってるとか、
うん、
豆を選別してるとか、そこまでやってるんだったらそのやってるとこを写せば、おお凝ってんなということで、最近東京で話題のブルーボトルコーヒーとかですね、
うん、
ああいう感じで、まあ、うんうん、第三の波ということでいいと思うんですけど、うん、普通のカフェってそこまでコーヒーにこだわってないと思うので、うん、コーヒーを売り物にするってなかなか難しいと思うんですよね。そうすると、まあ分かりやすいので言うと、最近のパンケーキのブームのように、なんか一押しのメニューで、まあでかいっていうのが分かりやすいですから、生クリームがこんなに乗ってるよとか、
ああそういうことね、特徴とか、何これみたいな感じのものを、
そういう写真を載せて、おはようございます、今日もよろしくお願いしますみたいな感じでやってる方は多いですね。
なるほどね。
もう一つは、もう今ちょっと下火になってきましたけど、そのカフェで Facebook の勉強会をやる
おお、なるほど。
でそこ自体はそんなにお金を取らなくて、まあコーヒー代プラスアルファで1人1000円とか、安くてもいいんですけど、
うん、
要はそのそこで収益を生むのが目的ではなくて、みんなと一緒に勉強するということで、そうするともうそこへ必ず足を運んでもらうん で、足を運んでもらって、そこでチェックインをしてもらってですね、どこどこにいますと、まるまるカフェにいますということ、
コミュニティ作りのね、
はい、
ツールとして、
そうすると、うん、その来た人がチェックインするんで、
うん、
その人の友達にどこどこにいますって出てるんで、あーそこ行ってるんだっていうような形で、まあ、加藤さんのお得意の看板のように 認知させる、何回も何回もどこどこカフェに見ます、ね、どこどこカフェに見ますって見てくると、うん、自然とこう頭に入ってきて、まあたまには行こうかな。
なるほどね。
はい、
そうしますとちょっとほらよくこのまあ店舗系ですから、
はい、
よくこのね番組でも何度も喋ってる、まあ、基本って言えば基本中の基本で、新規の集客かける、
はい、
客単価とか単価ね、
は
い、単価かけるそれからリピート数のアップっていうものがあるわけなんですが、
はい、
この今の Facebook の活用法って今ね、
はい、
まあ、斉藤さん専門だから話していただいたわけなんですが、これはどこにかかってくる、まあ、施策というか、ね、
はい、回数ですね、うん、
回数だよね、はい、やっぱリピート数だよね、
はい、
うん、
とその友達の友達っていうことで新規も若干見込めるかとは思うんですけど、
そうですよね、
はい、
どちらかというとリピーターとかをもよりロイヤルなんていうのかな、
そうですね、
カスタマーに育てていきながら、
はい、
口コミというか、
そうですね、
新規の人たちも認知させていくっていう施策で、はい、Facebook ってまあ確かに有効ですよね、
はい、
うん、
まあ、ただ問題はFacebook やってる人は、まあ、加藤さんとか我々のこうビジネスオーナーの方は結構特に双方の方とかもやってるんですけど、うん、OL さんとか、
うん、
サラリーマンの方とかいわゆる一般の方はあんまりやってないので、
うん、そういうことですね、
はい、
う
ん、まあ、2300万ぐらい、ちょっと前のデータで2300万ぐらいってユーザー言われてるので、その他の方が多いっていうのが現状です ね、
まあ、そうすると広告っていうのも、まあ、エリアもすごく配信するエリアを絞るわけですか、その Facebook 広告、まあ、広告っていう話もできたじゃないですか、
はいはい、まあいろいろできるんですけど、 Facebook の特徴っていうのは自分で属性を入れますから、その男性なのか女性なのか、もちろん入れないこともできるんですけど、男性か女性か入れて、そういう職業とかも入れて、そういうのが絞り込みできるっていうのはまあ魅力だとは思うんですけれども、この方がおっしゃってるよ、こう Facebook ページのいいねを増やすだけではですね、まあ後がちょっと難しいと言いますか、まあ、最近よくあるのは Facebookで広告を出してメルマガに登録してもらうっていうのが今結構やってますね。
なるほどね、
はい、
まあ、いずれにせよ Facebook の使い方をなんかちょっと間違えないようにしていただいて、今みたいなね、使い方だったらすぐやれるしお金もかからない、広告っていうイメージじゃないですねあんまりね。
そうなんですよ、まあ、ですから広告やるんであれば、うん、そういうメルマガとかに登録をしてもらって繰り返しアプローチするとかがないと、いいねをしてももうすぐ忘れちゃいますから、よほどなんか自分が気に入ったページとかでないと、
まあ、ただね、メールリストを取るっていうのはね、うちもお手伝いさせてもらってるクライアントさんでやってますけど、カフェでね登録させるってイメージはあんまり、まあ、クーポンのオファーとかそういう感じになるのかもしれませんけど、あんまり有効的な感じはしませんね、は
い、まあ、なので先ほど言いましたようにチェックインをしてくれて、そのスマホを見せてスタッフに見せてくれたらなんかほにゃらら、
うん、
ちょっとスイーツプレゼントしますよとかですね、
うん、
まあそのチェックインに対するクーポンといいますか、チェックインに対するお礼とかいう方が、まあ、よほど現実的かなとは思うんですけど、
ね、そうするとあれですね、やはり斉藤さんの得意な LINE の方がいいんじゃないですかね、まずはね。
いいんじゃないかと思いますね。反
応率ね、はい、LINE だとなんかいいこう仕掛けというか、
はい、
ありますか最新の情報で、
うん、そうですね、それこそご当地の愛知県のカフェで、
うん、
そこは LINE の友達がもう1万人超えてるのですごく活用されてるんですけど、
うん、
ここはもうカフェとディナーやってるんですが、もう毎日 LINE クーポンを使う人が60人いる。
うーん、毎日
毎日60人前後、
1万人で、へえ、すごいですね。
すごいですね、
うん、
そこはやっぱクーポンの出し方とかが上手で、
うん、
ニューファミリーを狙ってるのかどうかあれなんですけども、お母さんと一緒に来たら3歳までのお子さんだったら100円でドリンク飲み放題とかですね。
うーん、
あるいはなんか選べるようにしてまして、4つぐらいですね、
うん、
クーポンをこの中から好きなの選んでくださいとかです。でその辺は非常にうまいなと思うんですが、もうやってるのは愚直に同じことをやり続けてますね。それでやっぱりどんどんどんどん友達が増えていってるので、まあそれは加藤さんおっしゃるようにメルマガよりは店舗さんの場合はもう LINE の方がはるかにいいんじゃないかなと思います。
ですよね、はい、まあね反応率まだまだ結構取れますしね、
はい、
そういうことで、そういう観点からすると、そうするとでも、LINE も先ほどの例で言うと、
はい、
リピート数のアップっていうのは基本的な使い方ですね。ですね、一度来店された方をってことですよね、
はい、
それからさっき言った Facebook の口コミ効果とかにも、なんかこう働きかけるような、
はい、
その LINE の活用方法とかってあるんですか。
まあ口コミ効果っていうか、あの友達を追加してもらうのに、
うん、
Facebook で告知をするっていうのはまあありだと思うんですけど、うん、Facebook を割と活用されてる方であればFacebook を見て LINE をやってることを知るっていうパターンはあるので、うん、はい、
なんですね。
まあ、あとそういう仕組みの部分で言うとお持ちのとこが少ないんですけど、やっぱスマホホームページですね、スマホサイト、
あ、スマホサイトね、
はい、うん、スマホサイトに LINE の友達を増やすっていうボタンをつけられるので、
うん、
まあこれでお手伝いしている岩盤浴のサロンさんなんかは毎月100人ペースぐらいで増えているので、かなりうまく、
そこにもちろん友達になるって LINE の友達になるようなボタンと、
はいは
い、いわゆるオファー友達になるメリットっていうもの
を
提供してるわけですよね、
はい、友達になってくれたらほねらら
ですよね、
はい、
岩盤浴のとこはどんな、
友達になってくれたら200円引きとかですね、
あ、まあ、クーポンですね、
はい、
割引券がついてるということなんですね、
は
い、
まあ、そうするとホームページなので、ホームページの場合はやっぱり新規の人がメインになりますから、ホームページと LINE を組み合わせることによって新規も引っ張ってこれるということ、流れはできるんですけども、うん、
それカフェもいいですよね。
カフェもいいですね。
いいですよね。
だ問題はですね、スマホホームページを持ってるカフェ、そのグルナビとか食べログじゃなくて、うん、
はい、
自分ところのお店独自のスマホホームページを持ってるお店が少ないので、
はい、
まあ、ここ用意するということはあるんですけど、はい。
ただ今ね、はい、何でしたっけ、そうやって素人さんでも結構制作できるような ソフトっていうか、
はい、
仕組みというかね、
はい、
何でしたっけ、
ジンドゥですね、
ジンドゥとか、はい、まあいろいろあるじゃないですか、
はいは
い、ああいうものを活用すればね比較的、
そうなんです、はい、まあ、ジンドゥの場合まだまだ知名度が低いんですけど、加藤さん言われるように使い方すごく簡単ですし、無料プランもあるんで、まあ、ぜひ無料ブログとかやられている方はぜひジンドゥお試しになったらいいんじゃないかと思います。
あとは先ほどの、1万件ぐらい、あ、ごめんなさい、1万人ぐらいの友達がいるカフェさんなんかであれば、
はい、
その何ですか、それをやってるんですか、スマホからのお友達の誘導は。
スマホからやってるかどうかあれなんですけど、結構でかい店みたいで、かなりお客さんも来るみたいなんですね、
うん、
ですから来店された方への告知とかいうのはやっぱ結構徹底してやってると思うんですけど、
まあ、そこのアプローチの仕方もいろいろ店員さんが積極的にこういう風に声かけをするっていうスタイルもあれば、
はい、
いわゆるメルマガのね集客の時に昔流行りましたけども、ここのメールに空メールを打ってくださいみたいなポップをね、
はい、
ポップスタンドを
はい、
机に置いておいて、ってやってたじゃないですか、
はい、
で最近 LINE アットね、もうなんかそんなポップをちょこちょことこう、店舗でも見かけるようになってきたんですが、
はい、
そこはどんな感じ
で、はい、
うん、
そこの、まあ、私も行ったことはないんでどういう形でやってるかあれなんですか、加藤さんおっしゃるように各テーブルにポップとか置いて、QR コードで読み込みますんで、 QR コードで読み込んだらすぐ登録できるんで、まあ、そういうのも全然ありだと思います。
なるほどね、
はい、
ここはね、僕もいろいろそういうなんていうのかな、促す、その例えば会員への登録を促すだとか、そういうやり方いくらでもやってきたので、ここはね共通して言えることなんですけども、これはねもう、方法は一番ベストな方法はやはり店員さんが意識を持って声掛けをしていただくっていうことが一番大事です。 でそのタイミングがどういうことかっていうと、どういうタイミングがベストかっていうと、お客さんの満足度が一番上がった時、
うん、
つまり食べ終わった
後とか、なるほどですね、
うん、その時に、例えばですよ、わかりません、今登録していただくと今回の、お支払いが何パーセント引きになるんです、簡単です、私やりましょうかぐらいの、
うんうんう
ん、そんな関わり合い方でやっていくと、で目標を持ってやっていただくと、
はい、
すぐ増えますね、
うん
うん、その気になれば、そういう形でやっていくと非常にいいんじゃないかなと。
そうですね、
ま
あ、まさに加藤さんに言われたように、その、まあ、まずオーナーの意識、そしてオーナーがきちんとスタッフの方に伝えてるかどうか、でスタッフの方が声掛けをきちんとやるか、どういうタイミングでやるかということでも加藤さんよりも全然変わってくると思います。
そうですね、
はい、
そこら辺仕組み作りにしていただいて、新規の方、ごめんなさい、新規の、お客さん、ごめんなさい、LINE のアットに、友達にするっていう仕組みと、
はいはい、
それから、その人たちに対するオファーというクーポンの仕組みを、はい、 うまく循環をさせていくことによって、
はい、
非常にパワフルな仕組みになるんですね。
パワフルですね、うん、さっきのあのカフェのようにですね、ですね、はい、
うん、
毎日60人ですから、もう強力な
、うん、
はい、あれになってますんで、
うん、ちょっとフェイスブックよりかはそちらの方がなんか効く感じがしますね。
そうですね、どうしてもやっぱフェイスブックの場合、タイムラインという名前がこう流れちゃうので、
うん、
なかなかその囲い込むというか、
うん、
お伝えをするって必ず見てもらうっていうのはちょっと難しいところ
ですね。うん、そうですね、
はい、
LINE の場合はプッシュ機能っていうんですか、
はい、
その着実にその届いて、
ね、
見ますからね。
しかもスマホに届くんで、
でね、
スマホなのでこう残りますから、普通のこう紙でクーポンとかやりますと、
うん、
めんどくさくてこうなくしちゃったりとか、
うん、
持ってなかったりするんで、やっぱスマホがあればもういいっていうのが強みですね。
うん、はい、そんな感じですかね。
うん、はい。まあ、Facebook もいいんですけれども、加藤さんおっしゃるように、やっぱり LINE アットの活用をお考えになってはどうか。まあ、ただし、その LINE アットを使えばいいということではなくて、加藤さんがおっしゃるように、声掛けするタイミングとかいうこともしっかりこう考えていただいて、そこでやっぱり成果はもう2倍、3倍とかなり差がついてきますよね。はい。いや、そういうことで LINE アットの活用ということもぜひ、お考えいただくといいんじゃないかと思います。では加藤さん、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集会津ミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。